火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ねえ、住宅火災は半分が逃げ遅れが原因だって知ってた？
聞いたことあるわ。うちにはおじいちゃんもいるし心配ね。どうすればいいかしら？
住宅用火災警報器を連動型にするといいらしいよ。火災が発生した部屋以外でもすぐに警報が鳴るから早く気づけるんだ。
それはいいわね。
家族の命を守るためにもすぐに設置しよう。
連動型の住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見が期待できます。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は俳優タレントとして活躍されています翔英さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、お願いいたします。
今日は子どもたちにダンスを交えた救命講習を開催、また能登半島地震の被災者の方々に向けた取り組みも実施されました。石川県能美市消防団で分団長をされています52歳浜谷千春さんとお電話がつながっています。
浜谷さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
浜谷さん、まずはですね、能美市、そして能美市消防団について教えてください。
はい、能美市は海、山、川があり平地もある自然環境に恵まれた町で、
はい、
丸芋、柚子、九谷焼の産地で知られております。能美市公式キャラクターとしてヒポノン、ゆずにポポノンがいます。
かわいい。
はい、能美市は2005年に3町が合併してできた市で、能美市消防団はその町ごとにある3つの分団に加え、女性分団、機能別分団の計5つの分団からなり、現在110人が所属しております。
浜田さん、入団したきっかけ教えていただいてもよろしいですか？
はい、まだ入団する前にある飲食店で隣の席のお客さんが突然痙攣して倒れました。しかし私は何もすることができず、ただ見ているだけで応急処置ができませんでした。
はい、
知識があれば救命活動ができたかもしれないのにと思っていたところ、令和2年10月に地元能美市に女性分団が発足することを知り入団いたしました。
まあ、でもみんなね、こうやって応急措置どうしたらいいか分かんないというのは皆さん思ってることだと思いますけれども、浜谷さんはですね、立ち上げのメンバーなんですよね。
はい。
入団してどんな活動をされたのでしょうか？
子どものうちから救命に関心や興味を持ってほしいという思いから、小学6年生を対象に応急手当の指導を思いつき、踊りの中で救命処置を表現したらインパクトがあり、はい、覚えてもらえるのではと考え、ダンスを交えた救命処置の指導方法を完成させました。
面白い観点ですね。これそのダンスを交えた救命処置、一体どんなものか教えていただいてもよろしいですか？
突然倒れた方を救急車が到着するまでにどのように対処すればよいか、ダンスを交えて学ぼうというものです。
学んでみたいです。
去年の指導では、はい、Adoさんの曲に合わせて披露しましたが、
はい、
子供たちもすっごく楽しく踊ってくれて、一人一人からお礼のメッセージをいただきました。
楽しかったんでしょう ね。
でもAdoさんの曲って早いですよね。
早いですよね、テンポが。
そうですね、
もう大変な感じがしますけど、でも子どもたちにはちょうどいいのかもしれないですね。
で、楽しみながらね。
そう、素晴らしいですよね。はい、最近ベトナム人の女性も入団されたとお伺いしたんですけれども、いかがなんでしょう？
はい、能美市には1600人ほどの外国人の方が住んでいまして、
すごい多いですね。
はい、中でもベトナム人の方が約600人ぐらいおいでます。で、その中の一人、42歳の女性の方が、市の国際交流協会に所属する 日本人の方と一緒に入団してくれました。はい、8年くらい日本にお住まいで日本語もペラペラです。
8年でペラペラになれるもんなんですね。
すごい素晴らしいですよね。
能登半島の地震でですね、被災者の方に向けた活動もスタートしたそうですね。
はい、能美市内には能登半島地震で被災された100世帯の方が避難されております。
大変だったですよね。
そのため能美市のさまざまな団体が集まって月に一度避難者の支援活動を行っております。はい、そこに今年消防団も参加させていただきました。うん、食品日用品の提供として復興への願いを込めておにぎりやたい焼きを作り、また女性分団オリジナルペンライトを来場者に配布いたしました。話を聞いてくれるだけで嬉しいですと涙くむ方もおいでました。はい、今後も機会があればぜひ参加したいです。
ね、いろんな思いを抱えてますから ね、
ね、うん、100世帯もの方々が避難されてるということで ね、 でね、迎える方の方もいろんなことを考えて、ね、一つになっていけるといいですよ ね、
はい、
よね。
はいはい、
それでは最後に今後取り組みたい活動も教えてください。
AED を使用した救命率が男性に比べて女性の傷病者が低いと言われています。それを改善するために女性の訓練用人形を作り救命講習などで活用していき、女性の傷病者に対する AED 使用への抵抗感が少しでも和らぐことを期待しています。
うん、AED 使用ってやっぱりこうまずは勉強学びして見るっていう感じるってことですけどね、はい、やっぱりみんなが全員国民全員が学んでいただきたいし、
本当にそうです。
実体験がねやっぱり、はい、あもう本当に急病人が出たら一番それは良くないことだけど、やっぱりそういう訓練をみんながやらなければいけない、そう思いますよね。
そうですよね。あの浜谷さんの活動のきっかけも隣に偶然お店にいた方が、
う
ん、倒れられたってことですもんね。
そうそうそう、だからそういうことがいつ何時あるかもしれないっていう危機感をね、皆さんもね持っていただければと思います。
素晴らしい活動です ね、
はい、ね、本当に浜田さん、あの応援してますので、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今日は石川県能美市消防団の浜谷千春さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は翔英さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
しのまれた。嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
変わらないときめきがある。幸せ発見ラジコ。
今月のゲスト応援団は俳優タレントの翔英さんです。また来週もよろしくお願いいたします。メールご紹介します。足立のマッサンさんからいただきました。今日は投票日ですね。涼しい朝に行って投票してきます。7時から始まりますので一番乗りしたろうかと思っています。もう準備されてる頃でしょうかね。気まぐれすずめさん、宇都宮市の方。朝一で選挙の投票に行って、来てから部屋の散らかったものを整頓して、フローリングの床をウェットシートで隅々まで拭き上げようと考えています。普段はモップがけだけなので、これね、ウェットシートで拭くとものすごくさっぱりするんですよね。裸足で歩くと 気持ちいいんです。私も吹いたばかりです。時刻は6時25分になるところ、お聞きの放送日本放送です。